ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。
ゴリラアワーバナナちょうだいです。
はい、バナナちょうだいですけど、
ウッホです。はい、
もうゲインです。もう一方、は
い、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいぷ、心優しいおいいぷ、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいぷ、君は僕のおいいぷ、おいぷです。よろしくお願いします。
何がおもろいんかっていう話ですね。そこやってますけど、
なんか哲学的な命題ですよね、これ、うん、何が面白いんだろう。
そう
ゲスタルトとかし
ますけど、ね、そう、完全にもう崩壊しましたね、今 ね、うん、ね、
あれ全然わかんないですか。
うん、
今流行りの
俺の中で流行りのってことですよ。もうやめてくださいよ。
いや、うん、昨日公開されたばかりの煙突鉢のプペルですよ。
はあ、見に行ったんですか。
見に行ってないけど
本当くだったやんけ、ほんま何拒絶してんの、リスナーさんを拒絶してんの。
いや煙突橋のプペルの有名なメロディーですよ。もう分かんないかな、お前ら。本当に
話の積み木を1個積み上げてパーンと跳ねるっていう、この新しいムーブ見てないですけど、パーンってあー崩れたわーっていう。
すごいよね、
どうしろと。ディスコミュニケーションですな、これな。煙突町のプペルってあれでしょ、知ってますよ、うん、あの詐欺師のアニメでしょ、
はいはい、うん、詐欺師だかん詐欺師もないまあまあ嫌われ者グランプリ西野さんですよね。
はい、
うん、そうそう、面白いじゃないですか西野さんって。俺好きですよ、
あ、ほんま。
西野さん面白いですよ。あの西野さん知ってます、クラウドファンディング、最近のクラウドファンディング。西野さん
知りませんわ。
あの個展開いたんですよ、東京タワーかなんかで個展開いて、
あ、
で個展開いた後クラウドファンディングやったんですよ、
うん、
あの1名5万円っていう1名5万円払って何するかというと、うん、個展の片付けっていう、
え、
20名募集っていう、
5万円払ったら片付けられるよって、
片付けられるよっていう
逆バイト、
逆バイトっていう、一緒に参加して働ける権利ってやつですね。これもうどっかで聞いたなっていう話ですけど、う
ん、で米印西野さんは参加しませんっていう
ふうに、うん、会えないと、うん、
会えないっていう、別に会えるわけじゃないって言って、
あ、うわ、
それ岡田斗司夫が昔やってたでしょ、
うん
うん、そうなの、
やってます、ただ働きさせるように見えますけど言うて、うん、あの、なんかサイト運営してたんですよ、うんうん、でイベントとかやるときにその信者たちを借り出して、うん、一切金は払わないけど、うん、僕と一緒に仕事をしたという実績を上げる言うて、うん、これが今の新しい時代の労働だとか、なんかそういう詐欺まがいのことやって、うん、炎上してましたけど。で、そう、うん、岡田斗司夫チャンネルみたいな今やってるんですけど、YouTube で。
あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。
はい、
この金婚の彼と、詐欺師と、詐欺師3つ詐欺師ですよね。うん、一緒に、ね、配信しましたよ、うん、何回か。
だからね、
なるほど、学んだんやって。
そう。
演じしたんや、このやり方を。はい、答え合わせでした。はい。うん、
宮迫さんが今、YouTube やってるじゃないですか。
やってますね。
やってますね。ね、はいはい、
それ、宮迫さんと中田あっちゃんが、まだやってますやん、はい。ウィンウィンウィンとか言ってやってます
よ。あ、ウィンウィンウィン。ね、よく見てますよ、私も。
見てます。だから、これ、2本目のゲストはこの人やったんですよね。
そうですね。
もうちょっと。もうすごいなと思いますよね、この辺の人脈っていうか、なんか何なんやろ、もう
さもっといろいろ絡めてほしいですね、ガクトとかね、あの辺
ガクトいいですね、
なんかもうそういう場所で集めて孤独の壺みたいな感じで、どれが一番強い毒やっていうのを、ね、選びたいみたいな、ね、そういうことね、
うん、200万再生とか言ってますよ、あの西野さんの、
いやもうなんか YouTube の再生数でもう価値を測るっていうこと自体がもう、
うん、
もうええんちゃいます、
いやー、情弱を騙すのはいいんじゃないですか、そういうの、
もうそっから始めましょうよ、僕らはもう、
うん、
再生さんがどうでもいいっていうところ行きましょうよ、
うん、勝てないからね、
そう勝てないから 勝てないから、勝てないからね。
もちろん勝てないからね。
勝てないからの言い訳じゃないですよ。僕らはもうどうでもいいんです。
もう再生数なんかどうでもいい。そうそうそう。話したいと。はい、
そうそうそう。もうそういう時単純にも資本主義でしょ。
そうですね。
もう資本主義のもう中に取り込まれちゃってるんですよ。YouTube 経済の中に ね。
はいはいはい。
僕らはそうじゃないですと。
うん、金を稼ぐんではなく稼がされてるんだと。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、お前払ってるかは
な。道具に使われてるんやと。
そうそう。必死になってるでしょ。うん、10万再生やら、うん、チャンネル、ね、登録お願いしますに必死なんでしょ、うん。もうこっちはチャンネルも解除してくれと。
むしろ断捨離やと。
関係ないからと。
それ気もないしっていう。
はいはいはいはい。
そういうところに戦っていきたいですね。やっぱりね、そうなってしまうとね、うん、なんか、思わへんのかな、僕らだけなんかな、そういうの見て気持ち悪いと思わないのかな、みんな。
うん、やっぱなんか、こう、まかれたんじゃないですか、
流れ。俺もこういうふうになりたいと思うんやろうね、やっぱし、なっちゃいますよね。
うん、
その辺がね、いや、俺もこういうふうにして、もう、グッチのバッグを買ってとか、
うん、
なるんかなと思って、車を買ってとか。
でもいいこと、健全ですよ、もう。あのお金も稼いで、グッチバッグ買ってとかいうふうに、そういう俗っぽい感じで。いや、
わかりますよ、わかりますよ、もう。うん、もう、そういうことをね、あの、うん、僕みたいなことを言ってた人が、どんどん不幸なんて言ってるの知ってますからね。あの僕の周りでも、僕みたいなことを言ってたら、そのお金稼がなくてもいいとか言ってた人がね、ちょっとぐらい稼いだ方がええんちゃうかってなってる時もありますからね。うん、ありますから、ね、そこはバランスやと思いますけど。
ああ、そうですか。
あんまりにも急い。ねえ、その10万歳、うん。まあまあいいでしょう、このおっさんみたいな話はね。はい。すいません。はい、話変えましょうよ。何話するかというと、はい、すいません、先週ちょっとお休みいただきまして、僕はちょっと、はい、病気になったということで。
残念ですね、ビッグウェブ乗り損ねてね、これがコロナだったらよかったのにねっていうね。
もう初めてですわ。検査を受けたの初めて。
はい、
僕もついにPCR デビューでしたわ。あ、PCR じゃないか、はいはい、抗原デビュー、抗原検査ですか。
うん、
唾液を出してこいって言われてね、ずっとね。
いや、マジで心配しましたよ。大丈夫かと。
あれもね、熱とか出しましたんでね、
さすがに死なへんやろうとは思ったんですけど、
そうそうそう。
でもね、お相撲さんとか死んでるからね。
いや、でも本当ちょっとね、
あ、そうだね、怖いね。
やばかったっす、やばかったっす、ちょっとね、ちょっちゅうで言うてもしますけど、ちょっちゅうやばかったっすね。ちょっちゅうね、やばかったっすね。まあ、そんなところで、それですいませんでしたってことなんですが、ネタとしてはあれですか、
はい、
まずは、
うん、
はい、桜を見る会ですか。安倍さんが謝りましたと。嘘ついてごめんねって言ってね。
で、捕まったんですか。
もう捕まったんちゃうかな
って。まず謝って、習慣じゃないですか。うん、おかしいな。
いや、まず習慣ちゃうでしょ。
だいぶしたんですか。
いや、まだあれですよ。秘書のせいや、言うて。秘書がやったことやからっていう、もうこれ、何っていうティッカルな。
秘書がやったことやから無罪、う
ん、わし知らんかってん、
ああ
知らんかってん、ああ、まあ、それはそうでしょ、そうそう、ね、安倍さんがそう言ったらそうなんでしょう。
だ、え、信者安倍ともそんなわけないやろっていう。
安倍さんがそう言ってたらそうなんでしょう、それはそうなんでしょうねっていう。
何の利益も享受してないでしょ、安倍とも言うても。
しかも、安倍とも言うても、そんな安倍さんの手持ちの資金だったらしいですよ。これ何話かっていうと、桜を見る会ね、ちょっとまとめますと、結局その桜を見る会のまあバスツアーで行くわけですわ、どっかのね、山口県かどっかからみんなね。さあ、その前日にその懇親会をしますと。で、そこにね、寿司が出たりとかいろいろするわけですよ、そのいいホテルでね。
前夜祭というやつですね。
そうですね。それが、こんな5000円とかで行けんのって話ですよ、言
う
たら。
ずっと行くわけだとね、そんな無理やろって。
無理やんか、手さん泣いてて、いや、そんなことないよ、これで行けたんよってずっと言い続けたわけじゃないですか、安倍さんってね。
はい、
それはやっぱしやめてからですよ、なんやわからんけども、うん、まあ警察とか動いてからですよ、やばいやばいと、うん、嘘でした、出してましたお金やっぱり言
う
て、
うん、
で出してたとしたらなんか載せなあかんのね、帳面に言うて、あ、書き忘れてました、書いときますわ、じゃんじゃん、秘書がやったことですから、
うん、
うん、何も、なんか国家議事堂の前行ったいいんですか、僕、なんかこれ。行って、なんか、ドローン飛ばしたいんですか、これ。なんかどうしたいんですか、僕は、ほんまに。
飛ばしたいとこですね、これ、ね。
飛ばしたいですよね。
うん。
大概でしょ、これ。いや、しかもね、安倍さんって言ってるんですよ。自分で、自分のお金やりましたと。これ、資金ね、どっか来たんやった話じゃないですか。
うん、
税金使ってましたとかね。はいはい、わけのわからん話だったら、もうみんな怒るわけじゃないですか。あ、そうじゃないよ、うん、 うん、俺金持ちだもん、俺が払って、俺が払ったって、
うん、まあ、開き直ってると、
うん、うん、でもね、俺が払ったやったら秘書勝手にそんなことできんのようわからんねんけど、
うん、ようわからん、
いや、お金預けたっていう風な手でしょ、うん、俺のお金預けたから秘書一緒にって言ったいう手でしょ、
把握してなかった時点で同罪じゃないですか
そんな気もするし、ね、
いや、そうなんですよ、あの、うん、普通は管理責任ってのはあるはずなんですけど、
うん、
あの政治家のこの立て付けの場合、なんか知らんかったからやってたからっていう風なのが曲がり通っちゃうっていう、
うん、
いや、だからすごいよね、管理責任もないよね、秘書ってすごいよね。だから例えばあれでしょ、のうちの会社とかやったら、だから僕の部下が何かやりましたすいませんって、部下がやったことですからねって俺言い続けるってことでしょ、
うん、
そうそうそうそう、
すごいよね、
うん、
いや、
もういけるんじゃないですか、それで、これから。首相がやった
ってことは。やってもいいよね、これね。
やって いけるんちゃうの、
ああ、いや、
だって首相も同じことやってたし、言うたら通るよねっていう。
そうそう。いや、
はい、
いや、なんかおかしいやんか。間違った製品出してるやんか。
いや、
お客さんのとこに間違った注文書行ってるよ、これ。どうなってんの、うん、男だの部門から。ああ、僕、知らんのですわ、これ。あの2年目の子がやった、2年目の子がやったんですわって、勝手出しとったんですわって、怒ってきますわ、うん、はぁって以上で、
うん、
って、
うん、
すごいな、
いや、
もう、安倍ってすごいよね、やっぱ
し、みんな真似したらいいんじゃないですか、これ、
うん、
うん、そしてやっぱり、うん、国というものは、必ず上から腐るというね、はい。銀河英雄伝説の名台詞があるんですけど、
はいはいはい、
例外はないっていう、
うん、
必ず上から腐りますっていう、
はい、
うん、いやリアルタイムで見れて非常に眼福でしたね、うん、飛ばしましょうかドローン、はい、
ドローン飛ばしてないですよね本当にいや、あのこれね、まだとトランプさんですよ、うん、ね、この面白いニュースがありまして、はい、12月22日のニュースなんですけど、はい、そのアメリカのホワイトハウスはトランプ大統領が安倍晋三前首相に勲章を送ったことを明らかにしましたと。
勲章、
ね、勲章を、でなんかようわからんんですけど、レジオンオブメリットっていうのを渡したらしいんですよ。なんで送ったかというと、はいはい、安倍氏の自由で開かれたインド太平洋への指導力とビジョンがあったので送りましたみたいなね。なんかもう死にたいが死にたいになんか送るっていうのがもう面白いでねこれね。
まあね、そうですね。
これ 何なんこれっていう。まあ、取り上げなくてもいいようなニュースなんかもしれませんけど、
うん、
ああ一時代が終わってんな。やっと終わってくれてなーっていうふうに思いましたね。
悪は去った、
そう、ちょっとマシになるんちゃうのってアメリカの方はちょっとマシになるでしょ、
言うても、アメリカはね、まあ、間違いないでしょうね、
う
ん、
そうそう、うん、もう日本はもう
どうでしょうね、日本まだちょっと続いてるところがあるので、
まあ、あの自分でガースって言ってしまったとしてね、
は
い、やばいっすよね、自分で言って面白くないですよね、あれね、はっきり言ってね、
うん、
うん、そう、
そこはすだれハゲって言ってほしかったですよね、
あ、うすらハゲ、
私すだれハゲがって
それは面白いな、そこまで言ったら、そこまで言ったらちょっと好きになるよ、
いや、
そこ
まで言ったら、ね、ガースを言うた後に受けてなかった、その名前言うたら立たらね、
うん、
立たなあかんよ ね、
ね、あ、そこはね、
そうそう、
うん、
そう、
身を捨ててこそなんぼのギャグですよ、こんな
本当に、
うん、自虐というのは、はい、
すだれハゲのトカゲ男が話します言
う
てね、
そうそうそうそう
そうそうそうそ
う
って言うてくれんと、
もうエセボンボンが喋りますって、
エセボンボンでもないやろけど、
あんま実は苦労してませんでしたみたいなね、
偽苦労人が喋りますってボロカスやで、もちろんラジオで、でもさあ、ほんまに、
うん、
なんか、なんか仕事ができる内閣とか言ってましたやんか、
けどね、
うん、やってくれますよね、これはね、うん、もう GoTo キャンペーンまでやってますもんね、実際実施中でしょ、うん、27日止める
ってますけど、 GoTo キャンペーンもなんで止めると言った後しばらく続けるのっていう、まあまあその人だと混乱するからか、まあでもそれでもない
や混乱するからにしてもやっぱしね、まあ行くでしょ、やっぱし、あ、28日から28日やったかな、
うん、行けるやんっていう話だろうな、
行けるよねって感じで行けるやん、行っちゃうよね、
ギリギリあるよね、
うん、
も
う、いや
ー、 GoTo ヘルということでお願いします
もうほんま GoTo ジェルになってほしかったな、安倍さんには、
ああ、
ほんと、
はいはいはい、
モノポリなのね、
そういうモノポリ作ったらいいんじゃないですか、安倍エディションみたいなどうやって逃げ切るかみたいな、
全部のマスが GoTo ジェルみたいなね、やつね、うん、その存在自体がもうなんかそういう、うん、その嫌がらせみたいな、うん、
うん、いいんじゃないですか、
もう、
まあ、でも あれですよね、あのこのコロナっていうのが、うん、あの政治のあれを浮き彫りにしてるっていうのもあるかもしれないですよね。
まとめに入りましたが、
政治の
あれまとめに入りましたよ。
僕がまとめたみたいな。はい、
さあお願いします。
いやいや、だってトランプさんもね、うん、あのコロナのトランプの信者ってもうマスクをしないっていうのは有名じゃないですか、もう。
うんうんうん、
でまあまあ、あんな感じになってて、でもう菅さんもこんな感じの、うん、どんどんあの支持率今落ちてるでしょ、もともとすごい高かったのが、
うん
うん、あ、俺これまとめるの俺、
うん、
いやもう初めのなんかどなりももうぐだぐだやし、うん、まとめもぐだぐだな
って、チェック電池入ったか思ったらこれですからね、
うん、まあ、終わるっていう、
うん、
いやだからもうそういうことやなと思ってね、
どういうことやねほんま、
いやいやコロナの体制をきっちりと、感染を抑え込んだところってやっぱりいい政府で、抑えられんかったってのはやっぱり悪の政府っていうのは分かりやすい形で切り分けられてしまったなっていうふうな気はしましたけどね。
あ、ってことはもう中国寄りってことですね。もうそれでいいですね。
中国寄りですよ。中国万歳です。中国はいいなっていうね。
まあ、
これ赤の放送だったんですか。
そうですね。完全なるもう半日放送です。もう。そうですね、もう
赤旗ならぬ赤ゴリラですよ、うん、わかりました、
ございました、はい、
はい
はい、
飛ばしますドローンを、
はい、ルックイーストって、ね、中国見ろって
、はいはい、
はい、まあ、今日ね、その12月26日なんですけど、
はい、
その2日前の24日なんですけどね、
はいはい、
それちょっと特別な日やったらしいんですよ。
あ、
クリスマス、
うん、
はいはい、
クリスマスなんですけど、
はい、
その日に限っては、うん、誰もがですよ、その自分の西暦の生まれ年と年齢を足したらちょうど2020になるっていうね、うん、年や、
あの日
やったらしいんですよ。そのもう24日だけね。
え、
でそれで、で次はその次に世界中の人が同じになるのは、うん、1000年後ってなんとねっていう日やったらしくて、
すごい奇跡。
その12月24日っていうのは2020年12月24日っていうのはかなりレアな日やったっていうことで、うん、ちょっとこれらはそのリスナーさんにも皆さんにお伝えしたいなと思いまして。
あ、すごい、そんなことあるんやね。
うん、そうなんですよ、その日やったらしいんですよね。だ僕も計算してみたら、
いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、
はい、いや、すごいすごい、
待ってって、
なんて、なん
て、
って言って、
24日でなくても1年中一緒やろ、どの日でも明日は2020になるやろって、
茶番、まあね、もうこれね、
なんで24日限定なんですか、
はぁってなりません、その、
うん、
なんで、このね、フィフィさんとかね、玉神さんとかね、うん、このマークがついてますわ、うん、そのツイッターのね、ああ、その本人マークですよね、
うん、
もう僕だったらもう恥ずかしくてもう穴掘ってあのね、もうそこで、うん、自分の身を投げたいと思ってしまうような、うん、そのミスやと思うんですけど、まあ、みんな書いてるわけですよ、はい、友人教えてくれました、
これバズってるってことですか、
これがすごいバズってるんですよ、
マジで
リツイートしまくりみんな、
あ
そうなのって一回ね、ツイッターで、例えば誰もが自分の西暦の生まれた年と年齢を出したらみたいなね、それで検索してください、うん、いっぱいできますわ、
ほんま、
うん、これね、心苦しいことにね、うん、私の友達もやっちゃってるんで、あんまり言いたくないあんまり言いたくないんですけど、まあ、いわゆるそのまあバカ発見機なっちゃってるっていうね、
マリトマス試験士というか、
うん、
まあ、ねえ、これは、要するに、
うん、
人の話をちゃんと吟味せず鵜呑みする人発見、
そうそうそう、ね、
あの、はい、バカ大学生は笑いとする人発見、
そう、要するにリツイートしちゃってる、はい、なんかテストやったんちゃうかなって思うぐらいのね、うん、
あ、社会実験ですか、
そうそう、いわゆる PCR 検査
投げバカおるやろ、
いやいや、そのそのバカとは言いませんよ、そのあのバカって言っちゃってたけど、さっきね、どういう形で、いや、さっき言ってた通りですよ、ウドさんがね、うん、その不笑いをしちゃう、もうすぐにもうあの脊髄反射しちゃう人ね、
うん、 そもそもだからなんやねんって話やしね、こんな今言われても
確かにね。
すごい、いや僕もこれ初めて見た時にね、あ、なんかの日なんかなと思ったんですけど、
記念日かなって思うけど、いや、ね、クリスマスやろ、
うん、でも、うん、これね、今日は誰もが自分の西暦の生まれた年と 年齢足したらってね、例えば24日にこれみんなあのバズったわけですけど、はい、12月25日生まれとか12月26日生まれの人はもうちゃうんですよね、うん、これね、あれってなるわけじゃないですか、足したらちゃうでってなるわけじゃないですか、言ったら、
うん、
まあ誕生日来てへんからそう、だから言ったら誕生日もうその時点で嘘はバレるわけ
で、24日は誕生日の人ってわけじゃないでしょこれ。
あ、だから違いますよ、誰もがって言ってねんもん、誰もがって言ってねんから細かい話したら25日以降の人はまあ誕生日来てへんから、うん、足したら2019だな。
何言ってんの？
2019
だな。年代の話してるしてるのに、なんでいきなり日体の話になるのっていう。
あの今日は言うてねもう。いやだからもう
これ
これすごい。
騙された人に有名人、うん、フィフィさんとか、
うん、
鴨神さんって言いますけどね、これは分かってしまったんじゃないですか。
あ、いやフィフィさん、ツイート消した方がいいよっていう。全然消してないからね、まだ。
運用界隈がやっぱり騙されやすいのかっていう。
いやあとあれなんでしょう、その
他にも、ね、小林義嗣さんとかないですか、うん、
いや、うん、さっきおいっぷさん言ってはったじゃないですか、
ああ高須先生はね、あの、うん、驚きっていうね、
うん、
通じて驚きっていう、
何にも考えてないやな、
アプリ出されますね、
見事にそうですよねこれ、うんうん、
情報リテラシーとかってあるんやねやっぱね、
うんうん、やっぱあれなんやろな、その、うん、なんていうんかな、これ怖いよね逆に、あの本当に、
うん、
ねホテルルワンダじゃないけど、
はいはいはい、
ね、あいつらはゴキブリだ殺せみたいなね、ツイートをどんどんしていくような、
うん、はいはい、デマにも踊らせやすくなる、ね、
そうそうそう、そういうことなんでしょ、これって結局自分の見たものをちゃんと考えんと、うん、はいリツイートってやる人がどんだけいるんかっていう、
あ
いうテストだったわけでしょ、
まあ、僕らってやっぱ元サイキッカーじゃないですか、
うん、
サイキッカーのこのやっぱあの精神的支柱として疑って書かれてるのがあるじゃないですか、
うん、まあそうですよね、
叩き込まれたわけでしょ、
叩き込まれてますね、
疑うんでいいものまで疑いますから、
うん、そうそうそうそう、1+1は3かってね、うん、やりますからね、
何バカなこと言うてんの思うでしょ、やっぱこんなん見たら、
いや本当に生きにくいぐらいになってますからね、疑いで、
ね、
はっきり言ってもうそこは
信じると、
もうその、あの親子の愛とかも疑ってますからね、言ったらね僕らはね、そういったところまで疑うような形になってるんで生きにくいんですよね、うん、生きにくいぐらいやけど、ここまでね、なんていうの、すごい天真爛漫って言えばいいんですかね、
あいいように言いますね、はい、
こんだけわけわからん、もう一回読みますよ、
ランマンですよ、はい、
もう一回読んでみますよ、うん、これね、
今日は
誰もが自分の西暦の生まれた年と、ね、年齢を足したらちょうど2020になる日なんだ、なんですって、
いや年だろ日じゃないやろ、
知ってないやってい
や、もうやん、やっぱ
もうおかしいじゃないですかこれね、
嘘つっこみでし
ょ、嘘つっこみじゃないですか、
何言ってんのでしょ
そして、うん、ね、次に世界中の人が同じになるのは、うん、1000年後だそうです、
どういうことっていう、
1000年後は3020ちゃうのか
あれ天皇制限のかな、
いや分から
へん、
いや、うん、初めのね、 だって初めのね、今日はもう誰もが自分の西暦の前の年と年齢を足したらっていうところは、まあ足してみたら2020になるっていうのが自分で分かるから、
あ
そうなんかもしれへんなと思うけど、
あこれで正しいと思い込むわけだ、
う
ん、
まあそこは一発はあるじゃないですか、でもその次のね、そして次に世界中の人同じっていう、ね、このむちゃくちゃ加減が分からへんっていうのは怖いですよ、うん、
いやもう多分ここで思考停止するんでしょ、1000年後って言われて計算するのめんどくせえなって、
計算するのめんどくさいなるんやここで
先足すだけなんですけど、
だって先足したらええってなりますやんかいやだから いろんな詐欺ってあるわけじゃないですか世の中にね、
はいはいはい、
なんでこんなことで詐欺わからへんのとか、こんな甘い話あるわけないやんとかね、
あ
そんな話ってあるわけですやんか、
反面教師的に見直す機会かもしれませんね、
そうそうそう、そんなんがやっぱりやできんねやわと思って
やっぱ嘘って堂々とついたら意外とバレへんってなるでしょう。
いやーそれはある
ね、詐欺師の心理ですけどこれは、
はい、それはあの最近のトランプさんのね選挙不正だっていうふうなね、結構な人たちが信じてしまうっていう、
あれはもうどちらかというと負けを認めないレベルと思うんですけど
結構私言ってるねあれ、
はい、うん、
やっぱこういうふうに安倍さんをねこの支持するような人たちだから、うん、まあ騙されてもしゃあないかなと思ったりもね、
うん、
するんですけど、まあ、うん、すごいニュースやなと思いましたこれは、
はい、すごいニュースですか、
いや面白いじゃないですか、
ある意味真実とかどうでもいいんですけど
、うん、なんでやろうね、なんで、うん、うん、まあなんか酔っ払ってこうって思うもんねこんなんね、
うん、なん酔っ払が言うとんなぐらいの感じ
で、そうそうそう酔っ払ってるんかねって、
うん、まあいいですわ、わかりました、
はいはいはい、
騙されないぞということで、
そうよろしくお願いしますね、はい、本当にね、というところで次の話題いきましょうか、はい、次の話題なんですけど、はい、コロナが何ですか、東京でえらい人数出てきたって話ですかこれ、あ949人と、
あすごいね、
うん、
うん
うん、なんか知らん間に増えてますよねっていうか、やっぱこれは第3波ですか、
ああ
第3波、別に減るようなことしてないからね特に減る対策してないからそれは増えるやろなっていう話じゃないですか、
うん、さっきもねこの話、
うん、こう街中歩いてる実感とかどうなんですか、人多いやっぱり、
普通に
歩いてる
本当、
うん、そうそうそう、
いやこの1週間は僕一切家から出て、あのお医者さん行くだけで
ですよね、
お世代行くだけだったんですよ
絶対出ちゃダメな
んですからね、絶対出ちゃダメだから行ってないですけど、あそうですか、やっぱり
なんか飲食店とかもガラガラやみたいな話聞くんですけど、うそうでもないと、うん、
ガラガラでもやっぱりね、1年前の今のと比べるとやっぱりちょっと減ってはいますよ、
うん、
あそう、め
ちゃくちゃ盛り上がってるわけじゃないけども、ただまあまあそれなりにいますよやっぱり人は、
そうですか、なんかクリスマスも家で祝う人が多いみたいな、だからあのコンビニケーキはいっぱい売れるよみたいな話を聞いたんですけど、
あ、うん、売れたんですかコンビニのケーキは、
いや例年通りでしたね、
あそうですか
、はい、
でまあ、まあお正月とか皆さんどう過ごすんですか、もうこうなってしまったらどっか行ったりしないでしょ、
え、でも帰省してる人多いんでしょ、
いますいます、帰省してる人も結構います、
あそうなの、
普通に、
うん、
また増えるやんされてるから完全にこれ、
まあね、うん、
まあそうだね、そうなるね、普通に、
もうしゃあないんじゃないですか、もう集団免疫獲得の方向でスウェーデン方式でいきましょう
失敗したやん、
失敗してる
失敗してる、分かってるやんもうそれっていう、
おかしいな、あのゴーマニズム宣言見たら失敗してないって言ってるんですけど、おかしいな、うん、僕最近ね、うん、スパをよく読みになって、まあ、おじさんですから、
はい、はいはい
はい、うん、まあ、ゴーマニズム宣言が今連載されてるわけで、
ああ、うん、師匠がね、
はい、師匠、小林師匠が、まあ、戻ってもう結構経つんですけど、うん、ここ最近ですよ、もうずっとコロナの話、なんでか言ったら、まあ、コロナ論っていう漫画を出したからなんですけど、ワン、ツーって2冊一気に出したんですよね、うん、書き下ろして。
すごいな。
うん、いやー、稼ぎ時みたいな。
これが
いや、どうなんかな、あの人って逆張り精神の人じゃないですか、世間がこういう流れに行ったら、まあ俺は反対側にいたって警鐘を鳴らすぞみたいなとこあるでしょう、うんうん
はいはい、
やっぱねコロナもねノーガードでいけ言うてるんですよ、集団免疫獲得だ言うて、
うん、
モーニングショー国賊であるみたいに言うてるんですよ、これはあのメディアによるインフォデミックだ言うて、うん、コロナの本質はインフォデミックであるって、
うん、インフォデミック、ああそうだよ
ね、
パンデミックではないインフォデミックだって、要するに、うん、あの報道によるね、まあ、洗脳とかそういうこと言うてるわけですよね、うん、うんうん、みんな騙されるな言うて、うん、マスクを外せって言ってるんですよね、
ああマジですか、うん、すげえ、
経済の不調による自殺者の方が増えるぞって、うん
うん、
経済回せ派ですよね、だからね要は、
うん、あトランプじゃん、
うん、いやだからね、いや 100% 間違ってるよと僕はあんま言えないんですよね、あの人の主張を読んでるとね、
う
ん、
あそうだな、
やっぱ自殺者増えてるしね、うん、そうで、まあ、そういうのを、ね、もうドロップダウンとかして、はい、都市機能を止めて、でそれで治るか言うたらアメリカとか全然でしょ、
うん、
はい、もしもし、
はい、
はいはい、
そうなのかっていう、アメリカをちょっと半端な感じでやってた気がするんだけど、
うん、そうそうそう、うん、まあ、優しいウイルスだ言ってますよね、うん、雑魚ウイルスだと、うん、まあ、本気で殺しにかかってくるウイルスなんかじゃない、騒ぎすぎや言うてますね、うん、
ああ、うん、もうジジイと基礎疾患のやつしか殺せへんねんっていう、
うん、
鮮明思想
あの鮮明思想なんかどうなんだろう、うん、だから老人というのはもう死ぬ覚悟もでみたいなこと言うところが僕ちょっとカチンとくるんですねやっぱねそこね、うん、
間引きやっていうことでしょ間引いてるねこれっていう絵描きに間引いとんねんこれっていう
これは寿命だって言うんですよねうーんやっぱこう弱者に優しくないとこあるよなこの人って
あ
そこはやっぱり昔からどうなんかなと思うとこはねいや割と僕好きなんですよやっぱり小林さん昔からね、
うんうんうんうん、
たまに戦争論とか怒りたことを、うん、言い出す時とかあって、うん、うわやべえと思う時もあるんですけど、
うん
うん、今回に関してはなやっぱなどうなんかな、うん、結局何が正解かって分かんないんでねうん、
うん
うん、
いや弱者に優しくなんかでも共通するよねあの弱者に優しいネオリベって感じですよだから弱者に優しくない感じっていうね、うん、
でも今回のウイルスに関してはこれはあのグローバル社会の弊害だって言ってますよこの人、うん、
あ そ, う
そこ反省すべきだ言ってだから人が一回目になったから一気に流行ったんやろっていう、
うん、
こと言うててね、
うん、
割と論理的であるんですよねそこら辺ねただなんかね
なんか成果出てますよあのさ国って差がついてますよ
、ね、
台湾は流行ってないし中国はもう流行ってないし、うん、中国から出たのにっていう国によって国の政策によって広まってるとこ広まってないとこ出てますよって
思いっきりマスクしてるよねみんなねそういうとこはねもうどうなってるんかなと思うほんまに、うんうん、そういうこと言う
も
ん
いやいやもう中国とかきっちり抑え込んでますよ一人一人出たっつったらもう隔離隔離っていう風にねあれはあれでまあ国の政策なんですけども、
うんうん、台湾そうやねマスク
でも自由がないでしょ
うん、自由がないってでももうしゃあないよね自由がないって言ってもマスクせんと
あるマスクぐらいはした方がいいと思いますよ、
うん、
そら
マスクせんとね言ってた国はどうなったかって話で、うん、アメリカとか、うん、やばっていう話じゃないですか
まああの、うん、この人の主張によると強毒化した、うん、あの欧米のウイルスとは日本のウイルスは違うって言ってますね
違うないってそれ専門家が言ってんだから、うんウイルスの専門家は
こうも言ってます。こうも言ってます。あの専門家は専門バカだから、専門家は専門バカだから言うこと聞くなっていう。うん、
マジで言ってんのかっていう。
いやオウムに騙された専門家いたでしょって、
うん。
あの頃からわしは専門家というものを信用せないって。
あもう
専門家自体も人もたやすく洗脳されるからって。
ああ多分病院行くなって話ですね言ったらね。
うん。いや、いかへん言うてるよ。
だから、橋本さんも似たことやってましたよ、そういえば。
うん、
あれは、なんて大したことないとか言って。
あれは平熱パニックでしょ、ダサかったな、あれは
な。
だからね、ちょっと、だから、小林さんの、だからいかんなと思うのは、やっぱりマッチョイズムですよね。
うん、
自分でどうにかしろみたいな、自己責任的な感じのこと言うじゃないですか、うん、優しくないなって。うん
うん
いやだからああいうのが流行るんですよ。ホリエモンもそうですし。
いやだからそういう現地にやっぱ、
う
ん、飛びつく人らっておるでしょ。大体、紆余曲折の人が、
うん
で。そういうやつらがどういうかというと、そういうやつらが搾取される感じで回ってるっていうね。
うん、
貧乏の生活してっていう。
エラーウィップさん、熱いですね。
なんか今日は熱いな。
めっちゃ熱いな。
そういう社会になってるのがおかしいんですよ。世の中で自己責任やって言ってるやつが、うまい印って、支持層からそういう風に支持層を弱らせていって美味しい汁吸ってるっていう構図じゃないですかもう
あ俺騙されない
ですよ、
うん、髪をかりる太郎は騙されないぞっていうね
騙されない
ぞ、ね、髪をかりる太郎は騙されないぞって思ってるわけですよ、うん、もうねいやでもまあ実際そうなんでしょうね、うん、実際だからそういう風な現実そういうことによってそれ本を売ってるでしょ買ってねえあこれマスクせんでもええわとかね、
うん、
ちょっとまあなまあ
どうなんですね、そこら辺は、ね、
欧米は強毒化したウイルスだから、うん、日本のウイルスは大丈夫だって言って
日本人は清潔だから大丈夫だと思ってますね
根拠ないし
清潔だまあそれもあるんかもしれませんけどね、
まあ、
清潔
だからそこは根拠
で
いいんじゃない
ですか、ね、それは多少あるんでしょうね、うん、なかったらもうもっと広まってますよ今
いややっぱあんだけね欧米で広まったのは土足文化でしょ、うん
それはある、まあ、それはある、それはあると。
そうそうそう。
うん。
そ
う
やし、
あれ多かったと思うよ、やっぱ。
やっぱ消毒液が至る所に置いてあるっていうのはすごいと思う、日本は。う
ん、ああ、そこはね。
あの
どんだけ綺麗好きやねん、思うもんな。
うん、他のとこはね、いや、僕は中国しか知らんけど、行ったのは中国と韓国か。
うん、
で、中国は あんま置いてなかったな、今置いてるのかな、さすがに8日間は。でも、うん、だから日本でやっぱすごいなと思うのは、あの消毒液を至る所に置いてくれてるっていうのは、やっぱりあれをある程度防いでるんだろうなと思ってたんですよ。うん、あとマスクしろいったらみんなマスクしてたしね、やっぱしね、それも思ってたけど、
もともとマスク大好き国民やからね、
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、
うん、でも思ったんはその、うん、なあの初動がね日本は舐めてたなと思ったんは、うん、
あそこですよ、だから失勢なんですよ、そうそう結局安倍、ね、の失勢なんですよ、
そうそうそう、
逃げが
と思うね、 あいつのせいやと思ってるんですけど僕もね、
うんうん、
あの
そうですよ、
今年のだから2月か1月ぐらいに、
うん、
韓国行ってるんですよ旅行にね、
はい、
あのもう次続けるような思ってるんですけど、それで、うん、その時にびっくりしたんが、あの韓国でもなんかちょっと出たみたいな感じで、滞在中にどんどん出てきてびっくりしたっていう、怖かったって話なんですけど、うん、そう滞在中にどんどん出てきて、俺大丈夫か俺みたいな感じだったんですけど、うん、そのまあ言うたら博物館に行ったんですよ、
うん、
行ったらどこの博物館に行っても今日本では当たり前になってるようなその、うん、あの検温をしたんですよね、うん、その時に僕が思ったのは、うん、もうここまでするんかと思って、だってその時は日本ではそんな検温なんかしたとこなかったから、
うん
う
ん、
そうそうそう、それでその時って別にねコロナの数が韓国が多かったわけでもないんですよ別に、
うん、
まあ、ちょっと多くなった時があったんですけど、ね、うん、ちょっと前やったかな、うん、
ダイヤモンドプリンセス号より前でしょ、うん、2月ってもうそのくらいやった、
ダイヤモンドプリンセス号の頃かな、かな、うんうんうん、でちょっとあ、うん、まあ日本 の, あの 市中が感染っていうのも出てた時やわ、
あーは
ー、うん、でもちょっとダメとってみんなマスクしてなかったよその時、
うん、
それで、空港とかもね向こうに行く時は、はいはい、そのすごい検査されたの、その、うん、ね、熱測られたりとか、
はい、
それこそなんかコロナやから言うて、でもこっち来る時はもう、うん、もうこれいいんですかみたいな感じだったよ、
あ、
さ、行ってください行ってくださいみたいな感じ、
うん、
ね、はい、どうぞ、
そうそうそう、熱は一応測ってたわ、のこのなんていうの、その、はいはい、もう100人あのカメラ1個大きなカメラ置いて、うん、であのけあの今みたいに手でみんな一人一人あの測るってやつじゃないよ、
うん、
え、これでおしまいと思ったもん、
うん、
やっぱそれは
初動だ、首相自ら春節ウェルカム言った頃じゃないですか、
あ、まさにそうです、そのぐらいですよ、
うん、2月でしょ、
そうそうそうそう、
うん、インバウンド景気やでゲットするぜっていう、
そうそう、はい、それで日本ではマスクが買えなかったんだけど、もうその時ね確かで、うん、あの中国では、あ、中国じゃない、韓国では結構マスク売ったのよ、
うん、
それも違うなと思ったりとかしてね、
うん、
そうそうそう、だからもうまあまあいろいろ言いましたけど、あの時舐めてたなと思ってね日本ね、
うん、
うん、で今でもあんなちょっと舐めてるでしょ、やっぱ
今でも舐めてるよ、
まあまあそういうわけ舐めんなよっていうことでしょうね、
はい、
はい、
舐め猫免許証をね申請しますよ、はい、舐めんなよコロナ言って、コロナバーで売れるんじゃないですかこれ、ちょっとビジネスチャンスをつかんだような気が、コロナ舐めんなよ舐め猫免許証いかがでしょうか、どの辺にこれプレゼンしたらいいんですかね、僕は考えました。
はいはい、お前が考えたっていう。インセンティブはお前になってい
う
ね。
うん、なんかください。
東京都知事とか言ってみたい
な、ね。バナナちょうだい。
はい、うん、というわけで、はい、失礼します。はい、というわけでこれらは最後なんですけども、
いやびっくりしました、うん、もうコロナとかじゃないですよ僕の中の一番のトピックは、うん、
はいはいはい、
うん、俺たちの心のふるさと、
うん、
はい、SNK がサウジアラビアの皇太子に買収されたぜっていう、
あ、そうなんや、 SNK まだあったんや、
知ってますか、うん、SNK 新日本企画ですよ、はい、クソメーカー言うな、うん、お前殺すぞまあね、うん、 いやまあね、
クソメーカーでしょっていう。
変なゲームいっぱい出してましたけどね、一時期ね。違うでしょ、あの各ゲーマーにとってはもう心のふるさとですよ。カプコンかセガか SNK でしょ、う
ん、はいはい、大阪のね、
はい、カプコンと SNK はお互いね、関西の企業ということもあってしのぎを削り合ってました。格ゲー黄金期の話です。はい、今か、ね、カプコンの方は世界的な企業になりまして、うん
う
ん、
そうですよね、
もう誰もが知ってるね、もうモンハンもう世界中でプレイされてますよね。はい、うん、一流メーカーになりつつ、かたやその SNK はどうなったかって言ったらね、買収にすぐ買収を重ねてっていう、一時期はパチンコメーカーにまでなれ下がったんですよ。
うん、
うん、そこから中国系の企業に買収されて、最近ね、ちょっと復活したんですよね、うん、いろいろ、
うん。あ、そうなんや。
そう。あのミニハード出したりとか、SNK のゲームがいっぱい入ったミニハードとか、あの、昔のゲームの復活とかもしてますよ。サムライスピリッツとかも出してましたよ、新作。
はいはいはい。
キングオブファイターズとか。うん。で、やっとまともにそういうね。
あの2つくらいしか僕イメージないんだけどっていう。
いや、画廊伝説とかあるじゃないですか、いっぱい。
あ、まあそういうのはあるか。
うん。メタルスラッグとか知りません？あ、まあまあ、まあいいですか。
は
い。うん、いやまあまあまあ、コンテンツいっぱい持ってるコンテンツホルダーなんですけど、あんまりね、長いことあの ゲームがちゃんと出てなかった時期っていうのがあってね、あのパチンコ企業に買収された時期っていうのは、うん、
あ、はいはいはい、
すんごい迷走しててね、あのなぜかシューティングが出たりとかね、わけのわからんね、そういう時代があった紆余曲折を経て、ついにオイルマネーにゲットっていうやったぜって、
すごいね、
引きが強い、うん、
これどこの国の人、
なんかあれだよね、
サウジアラビアの
皇太子でござい
ます、はい、うん、王子様
ネットで噂になってるような展開になってるってことね、実際に。
いやだから冗談っぽく言うわけですよ、もう最近この会社元気ないけど、もうどっかオイルマネーで買ってくれへんかなみたいな、うんうん、結構あのね、あ、欧米とか中東とかって日本の昔のコンテンツがね、うん、未だ人気あったりするんです、
うんうん、はいはい
はい、はい、あのグレンダイザーというロボットアニメがですね、はい、うん、向こうの30代40代話したら、もう俺のもう心のもう青春の、うん、1ページだみたいに言う人も思うんですよ。はい、
はいはいはい、
そうそうそう、うん、でやっぱり格闘ゲームって一時ね世界中を席巻したので、同じ現象が起きてるわけですよね、うん、皇太子やってた SNK のゲームをっていう、
うんうん、
俺もやってたっていう、
超ゲーマーらしいよこの人。
やっぱりね、コンテンツホルダーやもんな、SNK って本当にね、そうそうそう、いろんなコンテンツ持ってあるから。
いっぱい持ってんのに、もうちょっと下そったんですよ、長いこと。うん。
うん、アテナとかね。
それがまあ、うん、徐々に徐々に復活して、うん、ついにオイルマネーと。はい。明日ね、これ世界一周できますよ、もう。中国、中東ときて、今度ヨーロッパに買われるんじゃないですか。で次アメリカで、日本に戻ってきて凱旋みたいな。
世界一周って。
世界一周旅行で。
世界一周の旅って。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、オイルマネーをね、管理してもらった方がいいですよね、やっぱしね、こっちにもね。
だから宗教的にどうなんて思うんですけどね、なんかね、もう知らない前とか無理なんちゃうのっていう、もう反乱のキャラクターじゃないですか。あの辺とかどう折り合いつけてんのかなとか思うんですけど、ほら、スマブラで、その知らない前というお姉ちゃんキャラが参戦して、うん、なんかちゃんとした服着てたっていう話ですけど、もともとはもうなんかもうおっぱいバインバインで、もうブランもつけてないみたいなキャラだったんですけどね。
それなくなったらだいぶ困るじゃん。
イスラム教的にはどうなんのかなみたいな。
それこそね、なんか、ちょっと名前言うのもちょっと僕怖いんで言えないですけど、はい、そのキャラとしてね、ママモみたいなね、ママメモみたいなやつを出してしまうと、すごいことになってしまうんじゃないですか、その。
これは、
うん、
なんかね。ヒットマンがやってくるよな、それはね。
と僕怖くてちょっと言えないんですけどね。そうですよね。そうですね、
そこら辺はちゃんと監修してくれるんですかね、
まあまあ魔法のヘルメットみたいなねキャラクターがね、あの魔法のヘルメットですよ、僕が言ってるのは魔法の魔法がかかってるヘルメットのこと言ってるわけですけど、うんうん、っていうのがね、
うん、
あのキャラクター的にもちょっと難しくなっちゃうかなって思いますけど、
無反の窓みたいな人ですよね、はい
、うん、はい、じゃあ次のネタいきましょうか、はい、はい、次が何でしたっけ、なんか
ああ、いやいやいや、M1 ちょっと見ましたか、皆さんっていうね、それ普通の話題です。あ、
見ましたよ、M1 もそうやし、
僕テレビ見ないんで、すいません。
あ、そうですか、
教えてください。
ザ・W も見ましたよ。
あ、W も見た。あ、そう。お笑い好きですよ、普通に。
W 見ませんでした、皆さん。
W まだ見てないんですよ、僕。
あ、そうですか、僕はもう応援してる。
仮面ライダー W ですかね。
だいぶ前やな。まあまあ前やな。今さら。
吉住さんでしょうかね、買ったんですけどね、A マッソが跳ねたんでよかったっていう、僕はもう、はい、それだけです。
A マッソが跳ねたんでよかったっ
ていう、ね、はい、A マッソ跳ねました。
跳ねたんや、はい、よかったね、跳ねたんやったら、
はい、あ、見てないんですか、A マッソのネタ。
A マッソ見てないですね、そこはね。
いやー、そうですか。
でも、跳ねたんでよかったですね。
いや、お笑いをもう一歩か二歩、そのかなり進化したネタをやったんでよかったっす。
はい、はい、A マッソが、あ、大阪ナミイジって言って
る。いや、大阪ナミイジったんはそれ言ってあげないでくださいよ、本当にかわいそうなんでひどいですね。いや、あれですよ、あの、プロジェクトマッピングを使ったネタをしたんですよね。
あ、すごいね。
これはちょっと一回見て、あの YouTube とか上がってるんで見ていただいたらいいかなと思います。ちゃんと面白いですし。
面白い、それも面白い。あの
舞台に出てきたんですよ、 A マッソとかね、二人バーってね、うん、それでなんか真っ黒やから、え、間違ってるよ、どうなんて事故かと思ったんですけど、そうじゃなくて、うん、プロジェクションマッピングなんで、うん、あのなんかすごいハイテク売れた。びっくりした
、うん、すごいな、
うん、だからマッピング、そのプロジェクトにプロジェクターで映る映像に突っ込ませるみたいな、うん、そういうネタですわ、
うん、こっちあの陣内っぽいな、
うん、陣内は逆なんかな、陣内は陣内が突っ込むでしょ。だから陣内さ、なんか映像ネタって言ったら映像ネタやねんけど、映像ネタとその、漫才の融合みたいな感じなんかな、うん、完全に映像ネタではなかったですね、うん、
はいはいはい、
まあ陣内のやつよりも精度が高いそのマッピングをしてますわ、プロジェクションをしてますわ。
あ、なるほどね、
はい、自分がその、その世界の中に入ってるみたいな感じ、2人が。
あ、そこね、ちょっと
結構面白いで、ちょっと見てくださいというところ、はいはいはい、で M1 ですか。
M1 見ました、ね、M1 ちゃんと。
うん、 M1 は見ましたよ。
あ、見たよね。
あ、見ましたよ、はい、
何食べたってい
や見たんですけど、いや全部見てるわけじゃないんですよね。
あ、全部見てない、
うん、そうそうそうそう、でもやっぱりあれかなと思いましたわ、みんな感動したんやなって思った。
感動、あ、感動、あ、そう、うん、
そう、最後の結局ね、マジカルラブリーでしたっけ、
はいはいはい、
に優勝したわけじゃないですか。結局3年前に、ね、上沼恵美子にその、はいはい、お前何年でできてんねんと、うん、何年お前ここにおんねんと言われたというのがあって、はいはい、でそれの伏線の回収でしょ、うん、今年が
そういうことか。
うん、
だからそれは上沼恵美子で、なんでお前ここにおんねんって言い返したみたいな、そういうメイクドラマがあるわけです。
いや、結局優勝したんですよ、マジカルラブリーが。
上沼恵美子は、
そう、それで、あ、面白かった。
上沼恵美子は優勝。
いや、上沼恵美子は
優勝。
いや、それはもう
毎回優勝ですか。
なんかパラレルワールドやんか完全にストーリーとしてパラレルになってやってるやんそれ。
あ、
うん、
私は東京0-3-4でね、しんすけさんに、うん、お前なんでここにおんねんって言うとおし
いそういう退治ばっかりするやつじゃないねん。そういう舞台じゃないねん、そういうふうなシュートじゃなくて、うん、そうじゃないんからね。
ヤオ、うん、ですか。え、
いや、ヤオちゃうかなと思って、ヤオやろあれ。
ヤオ、うん、いやいやいやいや、そんなことないやろ。
うん、あ、そう。でも面白かった。僕そんなに面白いと思った。
そう、減って僕たち優勝いただきました。泣いてくださいっていう100万人が泣いたみたいな。
いや、でもだから、
お笑いでそうやられると引くよね。本当ね。
うん、どう、そうそうそう、出てくる時とか、だから一回戦やったっけで、なんか土下座みたいな話出てきはったでしょ。それで
風
の、
ね、
うん、そうそう、それもう恵美子さんに笑ってほしいんですみたいなこと言ってたじゃないですか、そういうふうね、
はいはいはい、もう笑わせた人が言う、
そうそうそうそうそうそう、もうそれで、ね、もうなんかもう空気奪っていきましたやん、
あ、うん、あ、そういうね、それ込みってのあったかもね、
そう、もうそれでそういうふうにしたいと思いますやん、そういうふうな物語回収してほしいと思いますやんか。
あ、そういう、そうそうそう、あ、まあ、確かにね、そういうコミってのはあったかもね。
もうちょっと被ってほしいんですけど、やっぱ笑い飯がね、うん、決勝戦でね、うん、下ネタやったみたいなね、台無しやんみたいなやってほしいんですけどね。
そういうのあるけどね、毎
回。だいぶ前やけど。僕は最後に見た M1 あれですからね。
ああ、
うん、うん。
いや、でも M1 ってもう、盛り上がるね、やっぱしね。人生変わんねえね、まあ、みんなね。うん、
あ、そりゃ、そりゃそうよ。全然変わりますよね。
マジカルラブリーさんね。でも、オイップさんどう思ったんですか、見てて。
いやいやいや、やっぱりマジカルラブリーの1本目がめちゃめちゃいいっすねって思いましたよ、
うん、ああそうですか、う
ん、その俺が認めると、
うん、俺が認める、いやいやいやいや、
僕はオイップさんの方が面白いと思いますよ。
あ、ありがとうございます。絶対面白いです。
見てへんやろ。いやいや、書き乱した
ら想像で分かると思うんですけど、そういうの、
うん、
もう見ただけで
マジカルラブリーさんのいいところは、うん、最初3分間ぐらい怒涛のボケをした後で、うん、最後の1分間ふわっとした時間があったっていうのが、あれが最高に面白いですね。
まあね、あ、それはね、
あれが最高に面白い。
うん、 そうか。
ちょっとオフビートなんですね。
うん、
ちょっとリズムをずらすっていうところをやってくるっていう。
うーん、
ふわっとしたこと言うんですか、最後は。
ふわっとした感じするんですよ、最後。意味不明な、割とストレートな、分かりやすいボケをしてた後、最後、ちょっと意味不明なボケを最後するっていう。
うん、
そこで、盛り上がったわんじゃなくて、最後、意味不明な時間が1分間ぐらい続いて終わるっていう。それが良かったですね。それ最高に笑いましたけど。
あ、そう、2本目はどう思いました？
2本目は、分かりやすいボケで、勢いやってよかったと思いますよ。分かりやすいけどね。
ここに審査員がいます。いやー、そうか。もうね。そうですか、うん、電車でね、揺れる電車で、ね、
そうそうそうそう、
なかなか、それが、まあまあ、分かりやすいオチでしたしね。
そうそうそうそう、面白かったですけどね。う
ん、日本目見ても、何やってんの、思んないわ、僕、って思ったんですけどね、僕は。ごめんなさい。別にこんなの漫才じゃないとか思いませんでしたけど、普通になんか、いや、まあ、人の好き好きなんでしょうね、あれはね、本当に思いましたわ。
あ、でもあれですよね、だから3年前かな、うん、3年前ぐらいにマジカルラブシュが出てきて、うん、やった時には滑りまくってたんですけども、
うん、
3年前やってないと今年ネタ何が違うかって、そんなに違わないんですよ。
だから空気だけなんかなと思って、
そうそうそう、
空気なんやなと思ったんですよ。
だから受ける雰囲気と受けない雰囲気ってのはあるのかなと思いましたよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。おいでやすこがさんの方が面白かったと思ってしまったんですけどね。
おいでやすこがさん面白かったけどね。
うんうんうん、
小池栄子さん超面白かったですけども、
僕は応援して何人も出てたんですか、ウーマンラッシャワーの話。
いやいや、まあ、優勝したやん、
書き乱すのだけやめてよ。ちゃんと今の話してんねんから。
いや、ついてけないな。
ザ漫才出てましたよね。
ウーマンラッシャワー漫才で優勝したからいいんですよ。
もう M1 には出れないんですか、
優勝した人が。
出れないんちゃう、15年
前よくわかんないですけどね。
ツイッターの文章読み上げるだけで僕大爆笑なんですけどね、あの人は。うん、ダメなんですかね。
それダメだと思います。その読み上げてる時点でダメだと思います。僕は。はい。
わかりました。
というところですかね。M1 は、
はい、
ね。
はいはい、はい、
あ、そうですか。
うん、
あ、
長す、あと長すぎる、もう M1 もう、
うん。
長いね、確かにね。
30分ぐらい。
でもうん、もうあれですよ。来年から M1 見なくていいですよ。
なんで？
M1 見なくても、M1 の公式でもう全部 YouTube で見れますから。
あ、僕全動画が。僕それでしか見てませんよ。正直言うと。はい。
そう
ね、テレビ見てない、
ね、テレビ見てないよね。YouTube でしか見てないですよ、僕。
ああ、そうそうそう。それでいい、それでいいですよ。それでいいですよ。
あんなんずっと長く見てたやつって、もうどうかしてるでしょ、本当。
俺
俺お前、はい、
まさかの心裏切りという。いや、ほんまそうなんだね。いや、ほんとに。はい。というわけで、ゴリラはバラの調査、これおしまいということで。
はい、お疲れ様です。
みんなお笑い好きやね、ほんと。
いや、最近。
もうコントとか作っていながらね、よくわかんないですよ、お笑いのこと。昔からほんま。うん、
だから、肺炎になったでしょ、それ寝っ転がるしかないでしょ。それで、まあ、起きたら見ちゃうんですよね。その、うん、YouTube とか。
はいはいはい。
それで、ほんと、どうしようもないような。モンとか見たりとかするんで、
うん、ま
あ、いろんなお笑い芸人の、あ、僕ね、最近好きなのが中山浩太さんなんです
よ。あ、面白いね、中山浩太さんね。
あの人は本当に好き、はいはい、あかんわ、もうつもりにハマってしまった。
はい、
おかしいでしょ、あの人ね、中山浩太の配信とかやってはるんですよ、毎日
やってますね。結構頑張ってますよ、あの人。
頑張ってはるでしょ。
中山きんに君の関係あるんですか。
いや、関係ないわ。
本番知らない中山浩太。
知らない
。マジで。
うん、
一回検索してほしいな。いや、うん、僕らと同じような年ですよ。ちょっと僕らよりもちょっとだけ1歳か2歳下ぐらいかな。
まあ、審議官ありますね。
そんなもん
ですね。そんなもんですよね。で、一回 R1 グランプリで優勝しはって。
やったね、優勝やった、うん、結構前よ、それも。
そうで、その時にね、アホやねん好きやねんとかいうその関西の NHK の帯番組やってはったんですよ。で、結構、はいはいはい、まあ、夕方のね、だからまあ売れてましたよ、うん、正直で、
はいはい、
なんだけど東京に行くタイミングを逃してしまったんかな、その帯番組やった方かなんか知らないですけど、
はいはいはい、
R1 グランプリがに優勝したのに一切売れないっていうね、いうふうな、
ね、そういう人ね、三浦マイルズさんとかね。
え、誰がいました他に。
三浦マイルズさんとかね。
あ、
三浦マイルズさん。R1で優勝して売れない人いっぱいいるね。
まあ、いるね、なんか知らんけど。それで、バズとかしてはってね。 で、うん、あの、まあ、他の人、あの僕ももう一人好きな芸人さんがいはるんですけど、あのトロサーモンの久保田さんがあの人がねあのなんかチャンネルやってはるんですよね、あの YouTube のチャンネル。それで、中山浩二さんの家に、ね、突撃するみたいな話で映してるんですよ、はいはい、中山浩二さんの家。もうゴミ屋敷なんですよ。
あ、ゴミ屋敷にね、
そうそうそう、
ゴミ屋敷
普通にしてるのよ。
ああ、
うん、それで「いや綺麗やろ」とか言ったりとかするとね、いやもう引くぐらいの汚さなんですよ本当。
ああ、ゴミしか置いてへんの、物が多くて結果ゴミ屋敷とかじゃん。
いやいやいやいや、もう紙とかバーッと置いてあったりとか。
あ、やばいね、
やばいやばい、
ペットボトルだらけみたいな。
それでそれが2014年のやつだったんですよね。
ああ、
それで2010何年のやつもあって、家に行ったらまだゴミ屋敷、うん、引っ越したんやって、うん、まあ、チェックしてるんですけど、で最近その配信っていうの言ってて、うん、中山浩二さんの家みたいですみたいな、なんかツッコミ、うん、あのなんかコメントがあったわけですよ、う
ん、はいはい、
だから見せますねって、めっちゃゴミ屋敷なんですよ、うん、
変わらず、うん、
すごいなと思ってこの人。
あ、
それであの
ブレへんな、
ブレへん、全くブレへん。それでいや、あと、あ、すごい、本当にすごいよ。いや見てほしい本当に。あ、この人はイカれてる本当に、うん、あのイカれてるふりしてる人とか結構いるけど、
はいはいはいはい、
あ、イカれてる人やねんなって、あの
喋ようじゃないと、
うん、ナチュラルにイカれてる、
はいはいはい、
俺もうあのヒリヒリするもんこの人の配信したら、
はいはいはい、
初めにね、配信の、まあ、お金出してもらってるんでしょうね、そのいろんな人に、
う
ん、
だから、はいはい、
その、まあ、スポンサーに提供、まあ、なんだろうな、提供を受けてますって言うんですよ。それで、うん、その、まあ、例えばクラウドファンディングとかでお金を払ってもらってるらしいんですよね、配信してほしいから、うん、配信してほしいって、
はいはい、
その人の名前を全部読み上げるんですよ、うん、配信の前に。この放送は何々さん、何々さん、何々さんの、何々さんのために、何々さんから何々さんとか言って、
あ、
それがね、2分ぐらい続けはるんですけど
長い、ね、
もうね、そんなことする人おらへんから、いや、うん、クラウドファンディングありがとうございます、あのサイトに書いておきましたんでとかね、もういいじゃないですか、
う
ん、律儀なんかわからないけど、うん、読み上げないといけないってい いう思いがあるんやろな。で僕はそこはね、そこにマジを感じるんですよ、
はい、
まあ、あの自分
あさしっていうやつですよね、これはね、
2分ぐらい名前を全部読み上げる、
うん
うんうん、話うまいですよ、当たり前芸人さんやから、
うん、
でもいや芸人さんの中でもうまい、面白い、うん、
だからその理路整然と喋るわけですか、
喋る、
あ、
だけど時々そのエーマストとの対談とかも言ってたんですけど、
うん、
なんか分からんけど、あ、もう君ら喋らんでもいいよとか言って突然切れたりするんですよ。
あ、怖い、めっちゃ怖い。
でエーマストちょっと聞くんですよでもちょっとまあ入っていったりとかするんですけど、その瞬間、うん、狂気を感じるんですよ、うん、本当に。
あ、
もうこの人は僕本当にたまらん、今一番をかけて
ますよ。あ、そういう人好きですもんね。
うん、
あ、
いや本当にすごい、もうゴミ屋敷最高。
ゴミ屋敷にはシンパシー感じるな、
ゴミ屋敷もそう
です。ゲーム芸人藤田さん好きなんでね、
はいはいはい、
あの人の神かすだらけのゴミ屋敷もう見るとすごい癒されるんで、うん、もうあの人4つ部屋借りてるから全部倉庫。
お
あれは犠牲せんと無理やろっていう。
いやそれ倉庫なんやろ、ちゃんと
全部倉庫。
ああ、
うん、
倉庫
なんか、ね、カーボン買いとかしてるね最近ね、
うん、
あの段ボールいっぱいのロマンシングサガ3とかをね、こんなに買っちゃいましたよって、うん、ドーンってそれだけで場所取るやろみたいなね、うん、うん、でもう倉庫ですよ、そういう段ボールがもう積み上がってるっていう、うん、
はいはいはい、
今日はこれを開封しますってそれ以外の段ボールがもう10個ほど溜まってるみたいなね、うん、まあ、開封芸人さんなんでね、 YouTube よくあるじゃないですか、
あ、
まあ
ね、開封芸人ね、
そうそうそう、うん、まあまあだから、まあ、まあ仕事の一環ではあるんでしょうけどね、やっぱ買う、
ね、
集めるという行為自体が、うんうん、でもまあ、ね、整理しないとやっぱ闇ですよね整理できないっていうのは、ね、
そう、闇だと思う。
整理する快楽があのコレクターのモチベーションなわけなんで、うん、やっぱりそれがないっていうのはやっぱどっか心が壊れてる
やつ、ね、うん、
いやできひんねんな、できひん、うん、その整理がしてない、あのゴミ屋敷やっていうのもまあ怖い、うん、あの一面やねんけど、
うん、まあでも天才タイプじゃないの、ね、その人は。
いや多分天才やねん、あの人は面白いのよ、
うんうん、だから、
うん、
ステータスがもうなんか 一箇所に全振りするんやろね。他もゼロみたいな。
うもう、ね、一箇所でベットしてるもんね、全部ね。
そうそうそう。う
ん、あまあでも、確かに中山コーチさん、あの、私、昔、松本人志さんの番組、一人一人喋る番組で出たんですよ。
あ
中山コーチさんが。
うん、
それであの、近所のばあちゃんが、あのいきなり野ぐそする話っていうのをやったんですよ。
うん。
面白いね。その話は興味ありますね。
はい、でみんな、ドン引きしてっていう。
あ、ドン引き。
みんなめちゃめちゃ引いてっていう、え、何それって言って終わったっていうのがありましたけども。
ああ。いや、やっぱり面白い人って、やっぱし、ああいう人がほんま面白いんやろうな。
そうそうそう、うん。技術じゃないんですよね、やっぱね。
はい、というわけでゴリラはバナナちょうだい、これおしまいなんですけども、というわけで
最後です。
最後でしたね、はい、これでね、
はい、
今年最後、はいはい、
しゃべり、はい、尽くしましたね。
今年最後が中山浩二さんで終わるっていうね。
あ、そうですか。
なんかあったんちゃうかな、もうちょっと。
あそう。
まあいいや、
はい、はい、では、皆様良いお年をお迎えください。
良いお年を、
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。